説教をいたします。スティーブン・スピルバーグ監督の戦火の馬という映画があります。共に暮らし、強い心の絆で結ばれた主人公の少年と馬が、第一次世界大戦の最中に離れ離れとなり、最後は再び会うことができたという物語です。この少年と馬が再び出会うことができるまでには、他の人々とのさまざまな関わりがありました。その際、登場する人物たちが規則や決まりといった境界線を踏み越えていくことによって、結果的に少年と馬が生きて再会できたという印象を受けました。本日の福音書は、18年間も病の霊に取りつかれ、腰が曲がったままだった女性を、安息日の決まりを破ってイエスが癒した箇所です。イエスはその女を見て、とあるように、この女性はイエスの眼差しの中に捕らえられました。イエスとこの女性との出会いは、イエスが彼女を見て呼び寄せたというところから始まります。イエスはこの女性をご自分のもとに呼び寄せ、集まっていた人々の前で彼女と関わりを持ちます。病の霊に取りつかれているとみなされていた女性は、当時の価値観において社会的に低い立場に置かれていました。そのような女性と皆が見ている前で関わりを持ち癒すことは、社会における彼女の立ち位置を回復するものでした。イエスがしたことは、この女性に罪の悔い改めをするようにと求めることではありませんでした。イエスは彼女の苦難がサタンに縛られた結果生じていると見ていました。イエスは彼女に、婦人よ、病気は治ったと声をかけ、彼女の上に手を置きます。イエスは多くの病気の人たちに手を置きましたが、手を置くことは祝福を表すものでもありました。女性が回復した印は即現れました。彼女はまっすぐに立てるようになり、神を賛美します。賛美は神の救いの力に対して私たち人間がお返しできる唯一のものです。この治ったと訳されている言葉の元の意味は、解放されているというものです。ここでの癒しは、病の霊の束縛から解放されることでした。この女性は 病の霊による束縛と支配からイエスによって解き放たれて、神の恵みの支配下に移し替えられたのです。しかし、この出来事が起こった場所である街道の長は、イエスが安息日に病人を癒したことに腹を立てます。この時代のユダヤにおいて、安息日を遵守すること、すなわち安息日に仕事をせず、休息と礼拝に集中することは、宗教的、社会的なアイデンティティ維持のために特に重要視されていました。街道長は女性を癒したイエスの行為を安息日の決まりを破ることだと腹を立てたのです。そして街道長は安息日に病人を癒したイエスを非難する言葉をイエス本人にというよりもそこにいる群衆に向かって言いました。イエスを人々の前で裁き見せしめにしたい気持ちがあったのでしょう。街道長は女性が18年間にも及ぶ苦しみから解放された喜びよりもイエスが安息日の決まりを破ったことを重視します。イエスはそんな街道長に偽善者たちよと言い、この女性のことをアブラハムの娘と最上の褒め言葉で呼びます。イエスは安息日であっても同じ神の民であるアブラハムの娘が18年間も病で苦しんでいたのならば、今すぐにでも病の霊の束縛から解いてあげるべきだと告げたのです。街道長はイエスが安息日をないがしろにしていると非難しました。ですが18年間も病に苦しんできた女性が救われるのは今日ではなくて明日でよいという街道長の考え方は、命ある人間をないがしろにしていると言えるでしょう。安息日とは神が定めた救いの日であり、恵みを喜ぶ日です。互いを見張り、裁き合って生きるのではなく、愛し合って生きることが神の御心だとイエスは伝えたかったのだと思います。フランスの修道女のリジューのテレーズはこう述べています。天国にはもう時間がないのですから、イエス様にとって時は問題ではありません。ご覧になるのは愛だけです。規則や決まり事を重視した結果、愛からかけ離れた事態となってしまうことは、現代においても多くあると思います。先ほどお話しした戦火の馬という物語で、主人公の少年が可愛がっていた馬は、 少年から引き離され、ドイツ軍で働かされます。ところで軍には、あどけなさの残る二人の兄弟の兵士がいました。帰ってきてほしいという彼らの母親の願いを叶えようと、二人の兵士はその馬に乗って脱走し、ある農家に逃げ込みます。しかし逃げた二人は追っ手に捕まり、脱走した罪に問われて射殺されてしまいます。戦争という状況の中、規則だからという理由で、ただ母親に会いたい一心だった若き少年たちに行われたこのような制裁、それは本当に痛ましく、愛からかけ離れたことだったと思います。そして、法や規則の拘束力が強い人間社会においては、その時代背景などによっても、当然のようにこのようなことが行われてしまう側面があります。しかし、私たち人間が肉体の死を迎え、この地上での生を終えるとき、この人生において神が大切にされていたものはただ愛だけだったと気づかされるのではないでしょうか。物語の中の兄弟二人は軍の規則を破った末に処刑されましたが、兄弟が一緒に連れ出した馬は農家の人に助けられ、さまざまな出来事を経た後に主人公の少年と再会することができました。殺された本人たちや愛する二人の息子を亡くした母親の全く預かり知らぬことでも、兄弟の不条理な死は完全に無駄になったわけではなかったのだと思います。人類の歴史には多くの犠牲と悲しみがあり、それは現在の世の中においてもそうだと思います。しかし、私たち人間がどんなに不条理と思える状況の中にいるときも、主イエス・キリストが御覧になるのは私たちの愛であることを覚えながら、私たちは希望と喜びを持って共に歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、いつも私たちをあなたの愛のうちに導いてくださり、ありがとうございます。あなたが解き放ってくださる自由の喜びとともに、この自由を隣人の喜びのために用いさせてください。御子、主、イエス・キリストによって祈ります。アーメン。